おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。気がつけばもう11月。紅葉も進んでいますね。私はですね、GoTo キャンペーンを活用して、もみじなんかをめでながらの温泉旅行を企画したものの、まあどこもいっぱい、ホテル、旅館、空いてません。全部バッテンがついてました。なんてことで、ちょっと旅行は諦めて、こんな時は少し静かにして、自分の周り、身辺整理をいろいろしようかな、なんて思っている今日この頃です。この番組は、ご縁、応援を、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。まあ、早速、とちってしまいましたけれども、本題に入っていきたいと思います。さてさて、2020年も2ヶ月を切りました。行く年来る年、1年を振り返るテレビ番組も増えてくるかと思うんですけれども、皆さんどうですか？今年1年。なんか一人一人思い出深い1年になったんじゃないかな、なんて。まあ、私もその一人です。本当に今年は、いろいろありましたよね。なんか、あの春先のことが、ついこの間のような、すごい昔のことのような、なんか不思議な変な時間感覚を持つ今日この頃です。まあそんな2020年も、実は私の輝かしい還暦のね、60歳の1年だったはずなんですが、こんなことになってしまって、何を今日は喋ろうかなって思ったんですが、ちょっと私のフィットネス歴、フィットネスの歴史を振り返ってお話ししてみようかな、なんて思ってます。この夢の種でも時々そんなお話はしてるんですけれども、ちょっと今年1年どころか、この40年ぐらいを振り返ってみたいと思います。私はですね、実は大学受験に失敗をして、その後少しお勤めをしてた時期があるんですが、どうしてもそのお勤め仕事が自分に合わない、何か新しいことをやりたいっていうことで、実は東京の放送専門学校に入ったんですね。で、そこからまあ2年ほど放送専門学校や様々な演劇研究所でお勉強して、少しこう舞台に立つようなことをしていました。当然当時は舞台だけでは食べていけませんから、いろんなアルバイトをしていたんですが、まあ、そのアルバイトの一つに、児童劇団の子どもたちにダンスを教える、でその子どもたちのお母さんから、頼まれて、お母さん方にジャズダンスやジャズ体操を教えるなんてことを20歳過ぎの頃にやってました。でそうこうするうちに、まあ、いろんなアルバイトをしていく中で、水商売、スナックでね、こうお酒を出すなんていうアルバイトもやってたんですね。意外とね、私、このスナックのアルバイトは気に入ってましたね。いろんな方とお話ができて、すごく楽しかったです。まあ、そこのスナックを経営してたママさんにも、すごく可愛がってもらったってこともあるかと思うんですけれども、もうあの時のママは、そうですね、40年ぐらい前ですから、亡くなってるのかもしれませんね。うん。まあそんな時に、当時ね、そのスナックのアルバイト、私、時給2000円だったんですよ。なので5時間もスナックでアルバイトすると1万円稼げたわけですね。なので月にそうですね、2週間から、働いても20日ぐらい、お仕事してましたかね。そんな時に、実は私の友人が、なんかすごくいいアルバイトあるよ、これどう？って言われて、そのアルバイト雑誌を見てみると、時給5000円って書いてあったんですよ。時給5000円のアルバイトって、なんかいかがわしいことするんじゃないかな、なんて思って、何なんだろうって見たら、まあ、そこにエアロビクスっていうのが書いてあったんですね。 で、エアロビクスなんて言葉も知らないし、それがどういうものかがよくわからないので、なんかそのエアロビクスの指導者を求めますみたいなことを書いてあったんですよね。だけど、エアロビクスって何なんだろうと思いながら読み進んでいくと、子供のバレエとかバトントワリングとかジャズダンスのインストラクターも募集なんてこう書いてあったので、なんかよくわかんないけど、ちょっと時給5000円は魅力だなと思ってそこに行ってみようってことになったわけです。で、なんとね、エアロビクスは当時私もよく知らなかったんですけれども、1ヶ月間かな、2ヶ月間ぐらいの研修があります。で、その研修を受けてもらうといいですよってことだったので、その研修を受けたわけですよ。2ヶ月間ね。で、それで初めてエアロビクスなるものを知ったわけです。まあ、簡単に言ってしまうと、ジャズダンスやジャズ体操を知れた私からすると、ジャズダンスをノンストップでちょっと激しい音楽に合わせて動き続ける、プログラムっていう印象だったかな。なのでまあ、プログラムとしてはそんなに抵抗なく、ただそんなにエアロビクスがすごく楽しいって思うこともなく始めたんですけど、その2ヶ月間の研修ですごく良かったのは、トレーニング理論を学んだりとか、解剖学を学んだりとか、まあ、運動生理学を学んだり、あと栄養学を学んだり、まあ、たった2ヶ月だったんですけど、なんか、すごく深いところまで学んだわけではないんだけれども、とりあえず最低限の知識をそこで身につけることができたっていうのは良かったかなって思います。まあ、当時ね、演劇をやっていたので、まあ、掛け持ちでインストラクターを始めたんですけれども、まあ、指導力なんて大してないわけですから、まあ、有名な先生であったり、自分がこの先生の指導いいなって思う先生のところに通って、その先生の指導法をモノマネして、モノマネしながらエアロビクスを教えてましたね。で、そうやって、まあ、演劇の世界に身を半分置き、生活のためにエアロビクスのインストラクターを生活の半分やってたわけですけれども、気がついたらね、何でしょうね、そのエアロビクスの仕事の方が多くなってたってことなんですね。当時もしかしたらこの演劇の世界にちょっと疲れていたのかもしれません。まあ一つはやはり演劇の世界ってやっぱり特殊な世界で、なんて言うんだろう。いつも自分が求める役ができるわけでもないし、また、自分はこうだと思っても演出家であったり、監督であったり、あとはまあ脚本家であったり、いろんな人の思いがまあそこに混じってきますから、なんかそういう人たちの求めに応じてやっていると、自分がなんかよくだんだんわかんなくなってきて、なんか自分がなくなっていくような、まあ、そんな感覚を持ってたのかもしれませんね。で疲れてたんでしょうね。で気がついたら演劇よりもなんか自分一人で、プログラムを作って自分一人で音楽を探して、自分一人でお客様の前で一生懸命いろいろおしゃべりをするっていうような自分一人でやるエアロビクスの世界の方が楽しくなってたんですね。でまあそうやって気がついたらこのフィットネスの世界にどっぷりと入ってました。まあ、そうやって今度ね、フィットネスの世界でというか、エアロビクスの世界でどっぷり使っていくと、まあ、当時ね、エアロビクス大ブームですから、ものすごくレッスン本数やりましたね。週に20本、25本なんていうレッスンをやって、当然激しいエアロビクスを20本も25本もやってたら、体はヘロヘロになりますし、だんだん自分の時間がなくなって、もうちょっと立つのも困難なぐらい、体をこういじめてしまったわけですね。まあそんな時に、母から、もう演劇をやらないんだったら大阪に戻ってきたら大阪でもやるべきさできるでしょなんて言われて、そうなんですね。その激しい、仕事から逃れるために大阪に戻ってきたような経緯があります。で、大阪に戻ってきたらね、今度は実はたまたま大阪でエアロビクスをどこかでやりたいなと思って面接に行った会社で、なんとマネージャーをやれっていうふうに言われまして、まあ社員で雇ってもらったわけですね。 で、マネージャー兼チーフインストラクターっていうことで、エアロビクスのスタジオをね、任されて、当時まだ25歳、26歳ですよ、私。それでマネージャーなんてやったこともないのに、やってね。で、まあその時の社長が、まあなかなかユニークというか、まあ負荷をバンバンこうかけてくださる社長でした。まあ今から思えばその社長のおかげで、私はこの世界でやっぱりやっていくのにいろんなことを学ぶことができたんですね。まあだけど、とにかく激務から逃げて大阪に戻ったはずなのに、大阪に戻ると東京にいた時以上の激務が私を待ち構えてまして、いやー、ほぼ1年半ぐらい休みはなかったですね。もう朝からもう終電近くまで働いてたような、そんな気がします。で、ある時やっぱりふっと思ったわけですね。今度は体を壊してたわけではないんですけど、自分がなくなっていく。私本当に女性として仕事だけでいいのかな。恋愛もなければ、彼氏もしばらくそういえばいないな、なんてことに気づいて。で、ふっと母が勧めるお見合いをしちゃったんですね。で、まあこのお見合いをしたことから結婚、そして妊娠、みたいなことがトントントントンと進んで、まあ妊娠しちゃったものですから、そんな激務できませんから、まあその会社を辞めたってことになるわけです。まあなんか私のなんか若かりし頃っていうのは、本当に激務に耐えかねて新しい世界に行ったら、新しい世界でまた激務が待ち構えていて、また次の世界へ。まあ、ということで、私は晴れてママさんインストラクターになって、まあ、子育てという新しい激務が待っていたわけですけれども、まあ、この頃はそうは言っても、まだちょっと私の中では、子供と一緒に時間を過ごしながら、程よく仕事ができていたので、なんか心地よい、時間だったような気がします。ところがですね、30歳になったばかりの頃に、まあこれはある人間関係と言ったらいいんでしょうかね。私にとっては人生の中で一番ショックな出来事だったかなと思います。まあ信頼していた方との人間関係が壊れて、ちょっと自分自身が不安定な状態になりましたね。で、その不安定な状態になった時に、まあその関係を断ち切ったことで、不思議と何かを捨てると新しい出会いがあって、ある大手のスポーツクラブのアドバイザーになるっていうことになったわけです。まあ当時私は大手のフィットネスクラブのアドバイザーもやってましたけれども、それ以外にもあと数社アドバイザーを兼務していましたので、この大手さんを引き受けてしまったことで、またまた激務になってしまったわけですね。そこにプラス子育ても入ってくるわけですから。まあ、ただ30代の、まあ、そういう意味では子育てをしながら、プライベートな部分ではこう子供の成長をこう楽しく見ながら、そして片方では大手、また大手じゃないところにしてもこうフィットネスクラブで人材育成っていうことを一生懸命やっていたので、なんて言うんでしょうかな。こう人を育てるっていうことを、こう教育をするっていうことに明け暮れた30代だったような気がしますね。激務だったたんですけれども、非常にやりがいのある、そういう時代だったような気がします。まあ、ですけれども、やはり、同じことがずっと続くわけではなく、やはり40歳の時に、これもある人間関係だったと思いますね。この話も以前したような気がしますけれども、まあ、この時にやはり、私の場合は本当に人間関係がやっぱり、一つ自分を疲れさせてしまうきっかけになるのかな。でもそのきっかけがあって次のステージに進んでるっていう気がします。まあ、40歳になった時に、大手フィットネスクラブのお仕事を辞めて、そして自分のやりたいこと、自分が目指したいこと、もともと思ってたところ、そこに立ち戻ろうっていうことで、NPO 法人の生き生きのびのび健康づくり協会っていう協会を立ち上げて、 本当に自分と気の合う、もしくは同じことを目指している仲間と共に教会を立ち上げたんですね。この時は初めて、なんでしょう、自分で一から立ち上げるっていうことをやったので、もう必死だったかもしれませんね。初めてのこともいっぱいだったし。そして、まあ、気の合う仲間ではあるけれども、目的が同じ方向を目指してはいるものの、やはりね、この人間関係を築いていくっていう中では、やっぱりいろんな軋轢だったり、いろんなね、ことが起こってきますから、そのことにおいても、確かにストレスはあったかなっていうふうに思います。でもそんな生き延び教会もね、今年15周年っていうことですから、ね、15年前に立ち上げた時に必死だったことが本当に昨日のように思い出されますね。まあそうやって教会が5年ぐらい経った時に、大きく私が変わるきっかけになったのが、やはり、いろんなことが、こう自分がやりたいと思っていることが一つ一つ手に入って、まあそれがこう達成していく喜びっていうのは確かにあったわけです。だけど、なんて言うんでしょう、この達成感がいくら満たされても、なんか私の中にもう一つ、なんかこう不満足な、なんか満たされない感じっていうのが、あったんですね。これ何なんだろうっていうことで、2、3年ぐらい悶々としましたね。達成感っていうのはね、なんかこう目標を定めて、そのゴールに向かって、それをこう、なんていうのかな、手に入れるというか、それを達成するっていう。なんかね、そのことになんかだんだんこう、満足できなくなってきたんでしょうね。で、何なんだろうなっていうことがありました。そこの、なんかこう、充足感っていうのかな。で、ここでなんか多分初めて自分の生きる価値とか、生きていく、なんて言うんだろう、ミッションって言ったらいいのかな。使命っていうのかな。もうちょっと言うと自分の存在意義なのかもしれませんね。そういうことをなんかこう探し求めるような50代前半。だったかなって思います。なのでこの頃はアレクサンダーテクニックを学び始めたり、フランクリンメソッドを学んでみたり、あとストレングスファインダーっていうコーチングを学んでみたりっていうことで、なんでしょうね、体のことだけではなく、メンタルの部分での学びをすごく深めたような気がします。私にとってはやはりこのアレクサンダーテクニックとストレングスファインダーっていうのは非常に私を大きく変えるきっかけになった学びですね。この学びから私は単に体を動かすっていうことではなく、体を動かすことが実は学びとなり、学ぶことがよりよく体を動かすことになるっていう、そういう思いから5年前、55歳の時に体の学びやリフィットっていうのをオープンしたわけです。まあそうしてこの5年間走り続けてきたわけですよね。まあこうやって私のこうフィットネスの歴史をざくっと今振り返ってみましたけれども、なんかすごくそうやって考えても変化に富んでいたなって思います。そしていつもギリギリのところまで頑張ってる自分がいるなっていうふうにも思います。そしてどちらかというとギリギリのところまで頑張ってそれを乗り越えてさらにそこを突き進むという自分よりは全く違うステージに乗り換えていく自分がいるなっていうことにも気づきます。私にとっては全部つながっているんだけれども、見方によってはずっとエアロビクスをやり続けてきたわけでもなく、エアロビクススタジオのマネージャーをずっとやり続けたわけでもなく、またフィットネスクラブのアドバイザーであったり、まあそういったエデュケーターとしてずっと何かをやり続けてきたわけでもなく、なんでしょうね、いつもなんかこうその時その時で、乗り変えてきたっていうか乗り継いできたっていうような、そんなフィットネスの歴史だななんて思ったりします。 まあ、私にはその方法がピタッと合ってたなっていうふうに思いますね。で、今、60歳になって、体の学びやリフィットをいよいよ、あと2ヶ月弱で閉店、クローズをするっていうところになって、また来年から次のステージに乗り換えていこうって思う自分があるわけですよね。まあそうやってそこで気づいた人間関係やそこで培った様々な経験っていうのは、それをその場所でずっと温めて熟成させるっていうよりは、それをインクルーズしてさらに新しいものにこう発展させていく、もしくは新しいものを生み出していく、なんでしょう、肥やしにしてるって言ったらいいのかな、肥料にしてるっていうような、そんな感覚かなっていうふうに思います。つくづく最近思うのは、フィットネスのインストラクターをやってよかったなって思います。でもふっと、我に戻った時に、その以前の世界、演劇をやってた時ですね、演劇をやっててよかったなって思うこともあります。でもその演劇をやるきっかけになったもう一つ前の時の自分、高校生の時の自分に戻るんですけれども、誰かのために何かを届けたいっていうふうに思ったのが高校生の時なんですね。で、その時に何を届けたいと思ったかっていうと、私、言葉を届けたいって思ったわけですよ。で、その当時、まあその言葉をなんで届けたいかっていうと、私よくカセットテープに声を吹き込んでは、そのテープを当時ね、付き合ってた彼氏に渡したりしてたわけです。つまりいつもこう声でメッセージを届けてたんですね。そのことがあってから、まあ実はナレーションをやりたいなとか、声で、言葉で何かを届けたいなって思って、で放送専門学校に行ったわけです。まあ、この夢の種の放送局のパーソナリティをするっていうのも、実はその時の夢をふっと思い出して、インターネットラジオだったらできるかなと思ってやったわけですよ。で、この声で言葉を届けるっていうのは、まあね、動画で自分の顔出しで届けるっていうのもすごくいいんですけれども、私はちょっとなんか声フェチなところがあって、なんかこう見えない言葉と声だけで皆さんの頭の中に何かこう想像してもらうっていうのがすごくいいなっていうふうに思ってます。なのでですね、まあ来年年明けましたら、この言葉をよりうまく使って、そしてこのオンラインであったり、こういったラジオをうまく使いながら、いろんなところになんかこうね、届けていけるような活動ができたらなぁなんて思っているわけです。具体的な活動はもうちょっと皆さん待ってくださいね。来年、そうですね、春ぐらいには届けられたらいいなとは思ってるんですけれども、まあそうやって今まで自分がやってきたことが無駄になるのではなくって、自分のやってきたことが全てつながって、そしてなんかふっと10代の頃、なんだろう、本当にただこういうことができたらいいなって思ってた、なんて夢って言ったらいいのかな、その夢にもう一回立ち戻ってみるのいいななんて思ってます。夢の種放送局から届けてるわけですけど、私は多分高校生の時に多分夢の種を土の中に入れたと思うんですね。で、それが違う形で、花が咲いたり実になったりしたと思うんですけど、もう一度最初に埋めた夢の種のところに今戻りたいななんて思ったりしています。その夢の種を育てた時にどんな芽が出てどんな花が咲くのか、もしかしたら花は咲かないかもしれませんけれども、花を育 てるというか、花を咲かせることが自分にとってはゴールではなくて、その夢の種を育てていくということが自分のやりたいことに今なってるってことです。なんて言うんでしょうかね。こう、育てていくっていうのは本当に面白いなって思います。人材育成っていうこともそうだと思うんですけど、なんて言うんでしょうね。びっくりするようなことがいっぱい起こりますね。育てていくうちに思いもしないお花が咲いたり、思いもしない出来事が起こって、思った以上の花が咲いたりすることがありますね。まあ、それぐらいいろんな可能性が実は人にはそれぞれあって、どんな花が咲くのはその人次第なんですけど、そこにこう関わっていく、こう育てるっていうこと、その育て方はいろんな育て方がありますね。まあ私はその育て方を来年ちょっと新しく試みてみたいななんて思ってるわけですけれども、それが多分私の、そうですね、これからのやりがいになるといいななんて思っています。まあ今日は、私のフィットネスの歴史を紐解きながらというか思い出しながら、まあ来年に向けてのちょっと夢を語ってみましたけれども、皆さんはどうですか？今年一年を振り返りながら、来年に向けて2021年はこういう一年にしようかななんて思ったりするのかな？思うのは自由ですからね。で、思うとなんとなくイメージが膨らみませんか？で、イメージがふわーっと膨らんでくると、私の場合はですね、なんかそこからなんかもうね、逃れられなくなって、もうその映像が絶えず頭の中に出てきちゃう。で、そうすると、なんとかその映像を、なんか形にしたくなっちゃうわけですね。で、この形にこう、していくプロセスっていうのが、ものすごくワクワクして大好きな時間です。ということで、2021年も、そんなワクワクした自分が、元気で活動できるようにしていきたいな、なんて思ってます。皆さんの、そういった夢や、ワクワクすることをまた、一人一人聞いていきたいなって思いますので、夢の種のゲストに皆さんもぜひ出てくださいね。それでは今日はこんなところで、終わりたいと思います。今日も一日皆さんお仕事頑張ってね。お勉強に頑張る人もいるかもしれませんね。それでは皆さん今日もいってらっしゃい。